広報終わり朝日2026年4月号ナンバー1512をお届けします。暖かい春になりました。もうコートなしで外へ出られますね。皆さん元気にお過ごしですか？私は花粉症ですが、それでも青空の下に出たくなって、先日東国産フルーツパークへ行ってきました。しだれ桜はまだちらほらでしたが、桃の花は満開で、鳥たちは盛んに鳴き声を聞かせてくれました。園内を歩いた体にはソフトクリームが美味しかったです。いろいろ新しいことが始まる4月ですが、春を感じながらゆったりした気持ちで過ごしていきたいものです。それでは今号の項目をお知らせします。項目の主な見出しはレベル2で振り分けています。記事内容に応じてレベル3から6に細分していきます。表紙はスカイワード朝日にある円空物の写真です。表紙に続いてコンテンツ、目次、データ、統計、情報など朝日のハイライト。特集は終わり朝日市シティプロモーション戦略を策定しましたです。シティプロモーション戦略とは、市が持つ多様な魅力を市内外へ分かりやすく伝え、共有していく取り組みです。続いて、令和8年度終わり朝日市職員採用試験。令和8年度当初予算の概要。令和8年度の主要事業。ピックアップニュースでは、バニラビザギフトカードを配布します。10月31日土曜日、朝日フェスタ開催決定。終わり朝日市健康の日の各種イベント、子ども若者相談を開設します。土日祝日も運用開始、日勤救急隊を365日体制へ拡大します。4月から市役所の組織が変わります。4月から子ども家庭センター、子どもの発達センターを移設しますの7項目。今月のトピックスでは、事業者向け各種補助金をご活用ください。文化会館主催事業、松本明子と終わり朝日市ふるさと大使の青木さやか、セキララお金トーク、就活、諸活トークショー、in 終わり朝日市。高齢者外出支援事業、タクシーバス利用券助成がリニューアルしました。輪島市派遣職員レポートの4項目。終わり朝日園ご案内。星からの招待状、暮らしのアドバイス、子ども子育てだよりでは、子育て応援日だまりカフェに来てみませんか？少年少女発明クラブ基本コース、前期参加者募集、親子料理教室、親子で学ぶ農業塾、ファミリーサポートセンター依頼会員登録説明会、子育て支援センターの催し、4月23日から5月12日、第68回子どもの読書週間、言葉が君の羽になるの以上7項目。シニアだよりでは、生き生き前期講座、元気教室、後期高齢者医療保険料、年金転引の方に仮徴収額決定通知書を発送、シニアカラオケ大会、高齢者教室、長寿学園生を募集の5項目。健康だよりでは、健康トピックス、頭の元気丸、8020運動達成者募集、おうちで簡単ストレッチの4項目。お知らせコーナー朝日だより、催し講座では、吉ヶ池湿地春の一般公開、お話し会、山辺の散歩道散策と自然観察会、長池の豆なし藍なし自生地春の一般公開、ニュースポーツチャレンジ、ミニミング企画展、丹後の節句展、三号駅前町納め感謝祭、瀬戸朝日在宅医療介護連携推進協議会出前講座、成人大学講座前期、タンポポ合同学級、第1回朝日介護者の集い、青年貢献セミナー、市民スポーツ大会の13項目。募集では学校給食運営委員会委員の募集、終わり朝日市 新型インフルエンザ等対策行動計画素案への意見の募集、公園等利活用トライアル事業利用者の募集の3項目。その他のお知らせでは、花咲くまちづくり助成金、ちびっこひまわりの種を配布、建設工事、物品の納入などの入札には資格者登録が必要です。4月15日から5月14日は緑の月間、動物死体処理手数料の改定、地球温暖化対策設備の設置費を補助、障害学習案内冊子、ハートトゥーハート発行、令和8年度小学校体育施設新規利用登録、省エネエアコンの購入買い替えを支援、固定資産税、都市計画税、納税通知表発送、全国大会等出場者激励費、4月6日から4月15日、春の交通安全市民運動、4月15日から4月24日、春の安全なまちづくり運動、国民年金保険料学生納付特例制度、民間木造住宅無料耐震診断、ブロック塀等撤去工事費の補助、学校給食センターの見学と利用、消しを見つけたら連絡を、自衛隊への情報提供を希望しない方の申し出、臨時休館の19項目。各施設主催イベントでは、総合体育館のイベント、文化会館のイベントの2項目。今月のプレゼント、そっかに泉あり、アサピーと仲間たち。フォトレポートでは、トンガ学習プログラム、働く車大集合2026、防犯部へとベンチを配布、起こし物作りの4項目。すくすくこんにちは、今月の朝ちゃん、読者の声、編集後期、4月の市民相談、ハッシュタグ、私の終わり朝日、広告3件へと続きます。以上、広報2026年4月号の項目でした。では、本文に入ります。表紙は、スカイワード朝日の歴史民族フロアにある5体の円空仏のうちの一つ、多聞天が中央に大きく、しかしぼんやりと映っています。その円空仏を左手に持ったスマホのカメラ画面が捉えています。スマホの画面の円空仏は、表情や着物のひだまでくっきりと捉えられています。特集は、市の多様な魅力をみんなで発信。終わり朝日市シティプロモーション戦略を策定しました。です。後ほど詳しくお伝えします。コンテンツ、目次。3ページ、朝日のハイライト。4ページ、特集。終わり朝日市シティプロモーション戦略を策定しました。7ページ、令和8年度終わり朝日市職員採用試験。8ページ、令和8年度当初予算の概要。12ページ、ピックアップニュース。15ページ、今月のトピックス。17ページ、終わり朝日園ご案内。星からの招待状、暮らしのアドバイス。18ページ、子ども子育てだより。20ページ、シニアだより。21ページ、健康だより。22ページ、朝日だより。27ページ、今月のプレゼント、そっかに泉あり。28ページ、アサピーと仲間たち。29ページ、終わり朝日フォトレポート。30ページ、すくすくこんにちは。今月の朝ちゃん、読者の声、編集後期。31ページ、4月の市民相談。32ページ、ハッシュタグ、私の終わり朝日と続きます。データ、統計、情報など、人口と世帯数、3月1日現在、合計 83,690人、前月比プラス37人、男 49,27人、前月比プラス26人、女 42,763人、前月比プラス11人、世帯数37,798世帯、前月比プラス53世帯。 休日急病診療所内科小児科。瀬戸朝日休日急病診療所は、瀬戸市西中根町7、電話0561-82-9911。診療日時は、日曜日、祝日、休日、年末年始の9時から12時と14時から17時。受付時間は8時45分から11時30分、13時45分から16時30分です。紙面には、瀬戸朝日休日急病診療所のホームページにつながる二次元コードが掲載されています。時間外の問い合わせ先は、救急医療情報センター、電話0561-82-1133。4月の日曜窓口市民課、12日26日の8時30分から12時です。戸籍の広域交付を除く証明書の交付、印鑑登録、戸籍届、マイナンバーカードの申請や交付を行います。納期限のお知らせ、固定資産税、都市計画税の前期、全部の前、第1期の納期限は5月7日木曜日です。2月の火災救急事故、火災4件、本年の累計9件、救急281件、本年の累計626件、人身事故25件、本年の累計45件、うち死者ゼロ、本年の累計ゼロ、ゴミ収集日、ゴミ出しカレンダー、ゴミ分別アプリ、ホームページ ID2277 で確認を。声の広報 ID18600。広報誌に掲載している情報を音声でお伝えしています。ID 検索をご利用ください。パソコンやスマートフォンで市のホームページトップ画面にあるページ ID 検索の窓に各記事でお知らせしている ID の数字を入力して検索すると、該当記事の情報が得られます。LINE で便利に簡単アクセス。LINE で尾張旭市を友達追加すると、災害情報、子育て情報、暮らしの便利情報などの情報に簡単アクセス。紙面には市公式 LINE の二次元コードが載っています。また、市公式ホームページの二次元コードも掲載。そして、インスタグラム、YouTube、X、Facebook などの SNS でも情報配信中です。朝日のハイライト。スカイワード朝日で撮られた一枚の写真です。今年で11歳を迎えるスカイワード朝日の2階に住む金魚の金丸くん。特技は口をパクパクすること。水槽の中を悠々と泳ぐ姿をぜひ見に来てはいかがでしょうか。写真には一匹のオレンジ色の金魚が写っています。水草の近くで口を開け、胸びれや尾びれをひらひら動かしているようです。朝日のハイライトでした。
特集、尾張旭市シティプロモーション、戦略を策定しました。市の多様な魅力をみんなで発信。ID49558。シティプロモーションとは、市が持つ多様な魅力を市内外へ分かりやすく伝え、共有していく取り組みです。本市は緑に恵まれた環境、名古屋市近郊という立地、子育てや日常生活のしやすさなどの条件が整った町です。人口減少や少子高齢化が進む中、安心して暮らせることに加え、この町で過ごすことが楽しい、誰かに話したくなる、また訪れたいと思える楽しさが町の魅力としてますます重要になっています。知っていますか？本市が抱えている課題。シティプロモーション戦略を考えていくにあたり、本市の現状を市民や近隣市在住者へのアンケートなどにより分析しました。その結果、いくつかの課題が見えてきました。課題1、観光や遊びで本市を訪れることを 市外の方に勧めたいと思っている人が少ない。課題2、過去1年で本市を訪問していない近隣市在住者の方が 41% も。課題3、市民の皆さんの所得の約3割が市外へ流出している。市内での消費率、全国1741市区町村中1563位。これらの課題を踏まえて市民の皆さんに尾張旭市の未来を考えていただきました。昨年6月と7月に本市出身タレント俳優の市ふるさと大使青木さやかさんと一緒に尾張旭市の未来を考えるワークショップを開催しました。尾張旭市の魅力って、外から見た尾張旭市はどんな風に見えているの、など、もっと多くの方が訪れる市にしていくために話し合っていただきました。紙面には昨年のワークショップでの写真が2枚掲載されています。そこでの意見として、便利でコンパクト、最高のベッドタウン、この良さを広めるには、森林公園とか城山公園をもっと知ってほしい。アサピー人気、アサピーでもっと盛り上げられないか。尾張旭市出身と自信を持って言おう。魅力発信などの課題、市民の皆さんからの声などをまとめ、シティプロモーション戦略を策定。これからの町の姿、市内外で本市のファンを増やし、本市に愛着だけでなく誇りを持つ市民の輪が広がる町。まず、市民が自発的に市の魅力を SNS などで発信。紅茶をカップに注ぐ写真と、手のひらに大きな6個のイチジクを載せた写真2枚です。次に、市民が市外の友人などにおすすめスポットを紹介。1枚目はスカイワード朝日。2枚目は池に夕日が照らされた美しい景色の写真です。市民が主体となったイベントを開催。バザーの様子などの写真が紹介されています。あなたの一歩が町の力に。尾張旭市の魅力をお寄せください。住んでいる皆さんだからこそ知る尾張旭市の良いところ、魅力があると思います。愛着がある尾張旭市を誇れる尾張旭市にするため、皆さんが知っていることを教えてください。紙面には巨大なスマホをテーブルのように囲んで4人の若者が会話しているイラストです。会話として、これって意外と知られていないのでは、最近できた〇〇が良かった。散歩するときに見る〇〇がおすすめ。一緒に発信してくださる仲間を募集します。メール、広報@city.oariasahi.lg.jp や、市公式 SNS、Instagram、X のダイレクトメッセージでお気軽にご連絡ください。紙面には市公式インスタグラムと市公式 X の二次元コードが掲載されています。市が行っている魅力発信の取り組み、例えば市公式インスタグラム#私の尾張旭市、市内で撮影した写真をタグ付けとハッシュタグをつけてどんどん投稿してください。広報誌や市公式インスタグラムで紹介しています。詳細は裏表紙でご確認ください。市民の皆さんだからこそ撮れる写真をぜひ教えてください。紙面にはスカイワード朝日、朝日城が写った広報の表紙の写真が掲載されています。ふるさと大使青木さやかさんも積極的に発信。尾張旭市の魅力を私ならではの発信で、この10年頻繁に尾張旭市に帰省している、主に祖母宅と墓参り、行きつけのお店も増えた、東京に引けを取らない美味しさ、素敵さ、 コスパの良さを実感している。実際先日文化会館で開催した講演でゲッターズ飯田さんたちに焼肉弁当を準備したのだが、驚きました、この美味しさは、とそれは喜んでくれた。遠方からの友人たちは尾張旭市のカフェに寄り、地元の味や環境を褒められるという嬉しい一日になった。昨年行われた市民の皆さんとのワークショップではたくさんの気づきがあった。口を揃えておっしゃるのは、尾張旭は住みよい、具体的には自然、スーパー、病院が近くに揃う、賑やかすぎないという意見、特にそのあたり他の町から越してこられた方は強くお感じになられていたように思う。比較するとより実感が得られますよね。一方で何もないからと謙遜される方もいらした印象。私もそのように発言したことがありまして、まだ幼かった娘に、そうしましたら娘が、なんでそんなふうに言うの、すごくいいところなのに。何もないとは本心では思っていないのだけど、あるよね、本当は。娘が私の亡き母と歩いた城山公園へ続く道も大好きな場所、田んぼの向こうに走る瀬戸線も大切な景色、尾張旭にあるもの、これからも数えていこうと思う。市の魅力を伝えるアイテムが完成。魅力発信の参考に、市紹介冊子を割といいねがわかる尾張旭市丸わかりブック、今後市役所やイベントなどで配布します。ホームページからも見ることができますので、本市に長年住んでいる方も本市のことを詳しく知らない方も、ぜひ読んで本市の良さを知り、周りの人に広めていきましょう。市を象徴する新しいロゴ完成。緑色で尾張旭市の文字が掲載されています。住みよさ、緑が多いといった多くの方が尾張旭市に抱くイメージを表現しています。市と市民の皆さんで尾張旭市の魅力を発信し、市のファンを増やしていきましょう。問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8107。 令和8年度尾張旭市職員採用試験 ID16585。 緑豊かな土地、名古屋へのアクセス利便性を生かした良好な住環境のある尾張旭市で、本市に住む人々の暮らしを支え、幸せと笑顔が一つでも多く生まれる街づくりを一緒にしませんか。募集職種、受験申し込み期間、令和9年4月1日採用など。試験会2回あります。試験区分、募集職種、申し込み期間の順でお伝えします。第1回試験区分、新卒等、大学、短大卒業程度、職務経験者。募集職種、保育士。申し込み期間、4月1日水曜日8時30分から4月30日木曜日17時まで。第2回、試験区分、新卒等、大学、短大卒業程度。募集職種、事務職、土木技師、建築技師、消防職。試験区分、職務経験者。募集職種、土木技師、建築技師。申し込み期間、4月1日水曜日8時30分から5月11日月曜日17時。障害がある方も受験できます。受験時に配慮が必要な方は事前にご連絡ください。令和9年3月卒業見込み以外の方は、令和8年10月から令和9年3月までの間に採用する場合があります。職員採用試験から内定までの流れ。 受験申し込み、インターネット申し込み、紙面にある二次元コードから申し込みます。まず第1回、一次試験が5月17日日曜日、二次試験は6月中旬、保育実技、個別面接、三次試験はありません。内定通知は6月末。次に第2回、6月7日日曜日、一次試験は性格検査、基礎能力検査、二次試験は7月中旬、適性検査、集団面接、消防職のみ体力測定、三次試験8月上旬、個別面接、内定通知8月中旬、応募前にホームページ掲載の要項をよくご確認ください。職務経験者、全職種は基礎能力検査は実施しません。気になるポイントを紹介。ワークライフバランスは重視できる？年次休暇、平均取得日数 14.3 日、年20日付与、平均時間外、勤務時間数月 7.6 時間、いずれも令和6年度実績。各種制度があります。夏季休暇7月から9月に5日、育児休業3歳まで、育児短時間勤務小学校就学前まで、この看護休暇9歳まで、介護休暇介護時間、研修はある。採用後1年目3年目や係長承認時などの階層に応じた研修や、配属先に合わせた専門研修、キャリアアップのための通信教育、一部補助など多様な研修の受講が可能です。職員インタビュー、保育士、柏井保育園、岸さん。質問、今の担当業務は？担当クラスを持たず、休暇や研修などで不在となる保育士がいるクラスに入るフリー保育士をしています。質問、仕事のやりがいは？子どもたちの言葉の成長や、やりたくないこと、できないことにも友達と一緒に挑戦しようとする心の成長などをそばで感じられることがやりがいであり、楽しみでもあります。質問、仕事と家庭の両立はしやすい？育児短時間勤務などの制度を利用し、家庭とのバランスを取りながら働くことができています。子育て経験が活かせるとても素敵な仕事だと改めて感じています。業務内容、よくある質問、採用関係や給与など、その他の職員インタビューなどはホームページで確認できます。ID52137、問い合わせ先、人事課、電話 76-8102。
令和8年度当初予算の概要、 ID23625。 一般会計予算の総額は325億6000万円。内訳です。一般会計、昨年より 2.9%、 9億2000万円増額の325億6000万円。福祉、ゴミ処理、道路整備、教育など、市の基本的な仕事を行うための予算です。主に市税で賄われています。特別会計、昨年より 5.7%、9億2010万円増額の172億280万円。国民健康保険や介護保険など、特定の収入があるものを一般会計とは分けて管理しています。内訳です。国民健康保険72億8700万円、土地取得4億2000万円、朝日平和望遠事業2880万円、介護保険74億7000万円、そして 後期高齢者医療19億9700万円。公営企業会計、昨年より 1.3%、7455万3000円減額の58億6870万円。料金収入などにより、民間の会社のように経営している事業の予算です。本市には、水道事業と公共下水道事業の2つの企業会計があります。内訳です。水道事業24億4853万1000円。公共下水道事業34億2016万9000円。なお、お伝えした金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計などと一致しない場合があります。一般会計目的別歳出予算。議会費、市議会を運営するための費用 0.8%、2億6000万円。総務費、市の全般的な運営や税金の徴収、選挙、デジタル化の推進などの費用 13.6%、44億3000万円。民生費、障害者及び高齢者支援、保育園の運営、子育て支援などの費用 46.0%、149億8000万円。衛生費、健康及び保険事業、ゴミ処理などの費用 8.7%、28億3000万円。商工費、商工業の振興や観光促進のための費用 1.8%、5億8000万円。土木費、道路及び公園整備、区画整理やまちづくり事業などの費用 10.4%、33億8000万円。消防費、消防及び救急業務や災害への備えなどの費用 3.7%、12億1000万円。教育費、小中学校や社会教育、スポーツの振興などの費用 8.1%、26億2000万円。交際費、公共施設を作るときに国などから借りたお金の返済の費用6.3%、20億4000万円。その他、農業や仕事を探している人を支援するための費用など、0.7%、2億2000万円。一般会計歳入予算内訳。歳入は、自主財源及び依存財源の2つに分かれています。まず、自主財源、52.7%、171億7000万円。これは市民の皆さんが納める市税のほか、手数料、施設使用料などの市が自主的に集めることのできる収入のこと。その他、自主財源は使用料及び手数料、繰越金など。そして依存財源 47.3%、153億9000万円。道路や施設を作る際に国からもらう補助金や借り入れる資債など、国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする収入のこと。その他、依存財源は地方特例交付金、地方譲与税など。では、歳入の内訳です。まず、自主財源から。市税 41.6%、135億6000万円。個人・市民税は前年度比1億3600万円 2.3% 増加。法人・市民税は前年度比7980万円 13.7% 減少。固定資産税は前年度比1億800万円 2.1% 増加。市税全体では前年度比1億6240万円 1.2% の増加です。繰入金 3.9%、12億7000万円。歳入の不足分を補うため、貯金にあたる財政調整基金から10億9000万円を取り崩しています。その他、自主財源 7.2%、23億5000万円。次に、依存財源内訳です。地方消費税交付金 7.0%、22億8000万円。前年度比2億6000万円 12.9% 増加。 地方交付税 9.3%、30億3000万円、前年度比4億1000万円、15.6% 増加。国庫支出金 16.8%、54億7000万円、県支出金 8.3%、26億9000万円、前年度比3億2717万2000円、13.8% 増加。私債 2.8%、9億1000万円、建設事業にかかる費用に充てるため、前年度比5億9350万円、39.5% 減少の9億740万円を借り入れる。その他依存財源 3.1%、10億1000万円。以上、一般会計歳入予算内訳でした。なお、本年度に実施する重点事業や新規事業など、歳出については、後ほどお知らせします。予算の構成比や前年度予算対比などの詳細は、ホームページでご確認ください。ID 23625。教えて朝 P、尾張旭市の財政、ID 3590。財政のことをもっと身近に感じていただくために、わかりやすくまとめた資料を公開しています。ぜひご確認ください。抜粋で目次です。財政って何だろう？受益者負担って何？尾張旭市のこれからは？厳しい財政状況ってどういうこと？施政方針、要旨。全文はホームページで、ID 23236。私が市長に就任し、4年目に突入いたしました。この間、所信表明で掲げたスローガン、市政の安定とさらなる発展を胸に、まちづくりに邁進してまいりました。当初から一丁目一番地の施策と位置づけてきた安全安心のまちづくりでは、中央防災倉庫が完成することで、災害時に想定される生活環境の大幅な改善が期待できます。また、注力してきた子育て及び教育の充実では、本年4月に民間保育園2つの園の開園など、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりに努めます。加えて、大病を経験した健康都市の首長・首長として、最も基本的なセーフティーネットである健康及び福祉施策のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考えています。これらを踏まえ、令和8年度の市政のテーマを、楽しく健やかな暮らしといたします。市民の暮らしに楽しさという彩りを加える取り組みとして、市民プールが本年の夏にスイッと朝ピーとしてオープンします。また、秋に実施する市民祭を他の祭りと統合して、より魅力ある形で開催いたします。3号駅周辺まちづくり事業は、今後目に見える形で進展してまいります。本市の新たなシンボルとして魅力的な駅前拠点となるよう着実に進めてまいります。市長就任の初年より多くの施策の種をまき、一部ではありますが花が咲き実を結ぼうとしています。市民の皆様と共にその果実が収穫できる時を大いに期待を持って迎えたいと願っています。市民の皆様一人一人が尾張旭市に誇りと愛着を抱き、地域に貢献しようとする意識を持っていただけることを願い、各施策を推進してまいります。当初予算の概要の問い合わせ先、財政課電話 76-8113。 令和8年度の主要事業、楽しく健やかな暮らしをテーマに、住みたい住み続けたい町尾張旭へ。令和8年度に実施する主要事業を紹介します。令和8年度当初予算のほか、令和7年度予算の繰り越し事業も含めています。予算の詳細はホームページをご確認ください。 ID 23625。物価高騰対策、中学校給食費の負担軽減23万8000円、中学生の保護者負担を軽減するため、昨年度に引き続き給食費1食あたり50円の公費支援を実施します。新規事業、省エネエアコン購入買い替え補助金、 1500万円、エネルギー価格高騰の影響を受けている方に対し、省エネ性能の高いエアコンの購入及び買い替え費用の一部を補助することで、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減を図るとともに、家庭からの温室効果ガスの排出量を削減します。新規事業、生産性向上設備投資促進補助金3000万円。市内事業者の賃上げ環境の整備を目的とした設備投資を促すため、自動化及び省力化、業務改善などによる収益力向上にかかる費用を補助します。新規事業、地域集会所照明 LED 化補助金1500万円、地域が管理運営する地域集会所の照明設備の LED 化を支援することで、省エネルギー化による地域負担の軽減と施設の維持管理を支援します。子育て及び教育、新規事業、小学校体育館への空調整備1300万円、下記における教育環境の改善と災害時における避難所機能の強化を目的に、空調設備整備の設計を実施します。新規事業、小学校給食費の無償化2億5308万円、国による学校給食費の抜本的な負担軽減の対応を受け、小学校給食費の無償化を実施します。新規事業、5歳児健康審査を開始193万2000円、小学校入学前に子どもの心身の発達を確認し、適切なサポートにつなげるため、市内在住の実施年度に満5歳となる子年中児の健康審査を実施します。拡充事業、病児・病後児保育の利用拡大、市内の病児・病後児保育施設に加え、名古屋市との協定により新たに名古屋市内の病児・病後児保育施設が利用できるようになります。ただし、名古屋市との相互利用による予算の増額はありません。安全安心及びまちづくり、新規事業、トイレカーの導入600万円、大規模災害時の避難生活環境の向上、避難者の心身の健康を確保するため、必要な場所に迅速に配備が可能な自走式トイレカーを購入します。災害時、相互応援協定締結先などの自治体が被災した場合は、被災地支援にも活用します。3号駅周辺まちづくりの推進、9億9114万6000円、解体工事などに対する補助金や公共施設整備にかかる負担金を交付するなど、市街地再開発組合を支援します。本年度から再開発区域内の解体工事及び建築工事に着手します。また自由通路の設計業務などを進めるとともに、県立芸術大学と連携して進めている町育てプロジェクトを推進します。印旛駅バリアフリー化整備2億4281万円、駅自由通路北側にエレベーターを設置するとともに、自由通路までの安全な動線を確保するため、歩道、駐輪場、乗降及び展開スペースを整備します。健康及び福祉、新規事業、地域包括支援センターを増設2581万円、本地ヶ原小学校区と瑞宝小学校区の高齢者やその家族の生活を支援するため、南栄町特別養護老人ホームサンベール尾張朝日内に新設します。拡充事業、高齢者外出支援事業の拡充1631万4000円、利用者からの声を反映し、利用券の配布対象や助成内容を見直すとともに、高齢者の方がより楽しく外出できるよう、市内外の協力事業者でお得なサービスが受けられる情報誌と特典証を発行します。市民生活、新規事業、朝日フェスタを新規開催1800万円、さらなる賑わいを創出するため、市民祭をはじめとする市の主要な祭りを統合し、新たに開催します。市民だけでなく、市外の方も一緒に楽しみ、 交流を図ることで本市の良さを満喫していただき、長く続く祭りを目指します。拡充事業、粗大ごみ、LINE 予約受付開始。利便性向上のため、家庭から排出される粗大ごみの収集予約受付を電話やインターネット受付に加え、市公式 LINE アカウントを活用した予約受付を開始します。オープン予定の主な施設、拡充事業、テトロ花咲保育園、北原山町、定員90人、トレジャーキッズ、朝日前保育園、朝日前町、定員80人、4月から0歳から5歳児の保育を実施します。新規事業、尾張旭市民プールスイットアサピー上野山町、7月4日土曜日オープン予定でオープニングイベントを開催します。新規事業、中央防災倉庫東大道町、8歳児の限られた人員でも効率的な物資搬送が可能になります。以上、令和8年度の主要事業でした。
ピックアップニュース、ピックアップ01、バニラビザギフトカードを配布します。全市民が対象となります。申請は不要です。ID49983、国の重点支援地方交付金を活用し、食料品などの物価高騰対策のため、市民1人当たり5000円分のバニラビザギフトカードを配布します。配布時期は令和8年4月下旬から。対面受け取りのため、全市民への配達は1ヶ月程度かかる見込みです。対象者は令和8年3月1日時点で市住民基本台帳に登録されている方。配布方法は、世帯ごとに世帯主の個人名を宛名とし、対面配達のゆうパックでの郵送です。送付用封筒の中に青色の封筒が入っていて、その中にバニラビザギフトカードが入っています。青色の封筒に世帯構成員それぞれのカードが個別に入っています。このギフトカードの利用可能店舗は、全国の店頭ネットショッピングのビザ加盟店です。ただし一部利用対象外があります。市内利用店舗の例及び利用方法などは、同封の尾張旭市内店舗での利用のご案内をご覧ください。有効期限は令和8年12月31日木曜日です。有効期限が過ぎたカードは使えません。なお、受領が困難な場合などがありましたら、次の問い合わせ先までご連絡ください。事業に関する問い合わせ先、尾張旭市食料品等物価高騰対策支援事業専用コールセンター、フリーダイヤル 0120-025-333、平日の9時から17時までで、4月1日水曜日から開設します。ギフトカードの使用方法、残高確認などに関する問い合わせ先は、バニラビザギフト専用ダイヤル、電話 0570-077-096、平日の9時から18時まで、職員などを装った詐欺にご注意ください。ピックアップ02、10月31日土曜日、朝日フェスタ開催決定。ID51205。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。今年度から市民祭をはじめとする主要な祭りを統合し、本市の新たな一大イベントとして、朝日フェスタを愛知県森林公園で開催します。令和7年度までの市民祭朝日健康フェスタ、市民消防広場、朝日夏フェスタ、農業祭りを統合して令和8年度から朝日フェスタとなります。時は10月31日土曜日10時から16時までの予定。ところは愛知県森林公園です。今までの各祭りイベントは統合により、 今年度から開催されません。誰でも楽しめる催しを用意する予定です。お楽しみに。問い合わせ先は、アサヒフェスタ実行委員会事務局、市役所産業課にぎわい交流係、電話 76-8137。ピックアップ03。尾張旭市健康の日の各種イベント。ID1928 と ID17926 です。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。市では毎年4月29日祝日を尾張旭市健康の日と定め、体、心、町の健康を目指す健康都市尾張旭を発信しています。この機会にウォーキングに参加、または体の健康度をチェックするなど健康づくりのきっかけにしませんか？また、令和8年度朝日健康マイスター手帳とウォーキングガイド A マップも4月29日から配布を開始します。家族や友達を誘ってみんなで参加しよう。朝ピースマイルウォーキングは、スタート・ゴールを総合体育館として地域名所の新井の大工房と豊かな自然が広がる長池をめぐるウォーキングです。時は4月29日9時から11時まで、ゴールの最終受付は13時までです。ところは総合体育館駐車場、雨天中止です。申し込み方法は紙面の二次元コードから、当日参加もできます。第38回健康祭りは、健康づくりは小さなことからコツコツと、今日から始める健康習慣をテーマに、健康相談、健康づくりに関する展示、各種体験、健康体操、食生活診断、骨密度測定、頭の元気丸などがあり、子どもから大人まで楽しめます。時は4月29日10時から15時まで。ところは総合体育館武道場。問い合わせ先は健康都市スポーツ課。電話 76-8101。健康課電話 55-6800。ピックアップ04。子ども・若者相談を開設します。ID51054。家庭のこと、学校のこと、将来のことなど、子どもや若者とその家族が抱える様々な悩みに応じます。誰に相談してよいかわからない、こんなことで相談してよいか迷う、そんな時にお話をお聞きする窓口です。時は月曜日から木曜日の9時から16時まで、予約制です。ところは保健福祉センター3階、子ども家庭課内相談室。対象者は市内在住のおおむね30代までの子ども・若者とその家族です。本人や家庭の状況を丁寧にお聞きし、困りごとを整理した上で、必要に応じて専門機関と連携した支援につなげていきます。問い合わせ先は、子ども家庭課電話 53-6102。ピックアップ05。土日祝日も運用開始。日勤救急隊を365日体制へ拡大します。ID52151。これまで平日の日中時間帯に限定して運用していた地域消防防災施設本丸に配属している日勤救急隊を4月1日水曜日から通年での日中時間帯の運用に拡大します。運用時間は8時30分から17時15分まで。救急出動件数は年々増加しており、本市では特に日中時間帯の出動が多い状況です。この運用拡大により、曜日に関係なく安定した救急体制を確保します。引き続き、救急車の適正利用にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は、消防総務課電話 51-0860。ピックアップ06。 4月から市役所の組織が変わります。 ID3099 組織変更の主な内容、少子超高齢化及び市民ニーズの多様化に柔軟に対応し、行政改革に取り組むため細分化されている課及び係を統合し、組織のスリム化を図ります。課の統合、暮らし政策課と多様性推進課を統合し、暮らし政策課とします。多様な市民ニーズに対応できるよう、市民活動に係る相談業務の一体的な推進を図るとともに、市民サービスのさらなる向上を図ります。子ども未来課と子ども課を統合し、子ども未来課とします。子育て支援に係る効果的・効率的な施策展開や一体的な推進を図るとともに、迅速な対応と子育てしやすい町の魅力を高めます。令和7年度の44課は2課減って、令和8年度は42課となります。係の統合など、令和7年度116係のうち17係減って、令和8年度は99係となります。詳しくはホームページで。問い合わせ先は企画課、電話 76-8105。 ピックアップ07、4月から子ども家庭センター、子どもの発達センターを移設します。保健福祉センター内の1階と3階に分散していた子ども家庭センターを集約することで、母子保健分野と児童福祉分野の連携体制を強化し、子どもの発達センターとともに3階の事務室へ移設します。1階の子ども家庭センター母子保健係は3階の北西の部屋へ移設します。3階の子ども家庭センター家庭相談係と子どもの発達センターは同じく3階の北西の部屋へと移設します。移設前スペースは1階を健康課事務室、3階を親子のためのオープンスペースとして活用します。問い合わせ先は、子ども家庭課、母子保健係は電話 53-5566、 家庭相談係は電話 53-6101、 子どもの発達センターは電話 53-6103 です。以上、ピックアップニュースを終わります。
今月のトピックス4件お伝えします。1つ目は、事業者向け各種補助金をご活用ください。3種類の補助金があります。1つ目は、小規模企業等補助金デジタル化対策枠、 ID は2217。対象者は市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で、市税の滞納がない方です。対象経費及び補助額は、消費税及び地方消費税を除くデジタル化を推進するために行う事業にかかる費用で、対象経費の例として、会計システム導入費用、会計ソフト使用料、キャッシュレス決済機器、業務効率化ソフトなどの購入費用、生成 AI サービスの利用料、ただし業務効率化または販促業務の高度化に資する場合に限ります。当該サービスの活用に関するセミナーまたは講義の受講が必要です。補助額は対象経費の4分の3、1事業者につき上限10万円です。申請方法は、事業完了後12月18日金曜日までに申請書をホームページで提出、あるいは必要書類を18日金曜日筆着で郵送、またはメールか直接窓口へ提出してください。受付は先着順です。2つ目は、省エネ設備投資促進補助金、 ID は30852。 対象者は 市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で、市税の滞納のない方です。対象経費は、事業所における冷暖房、LED 照明、衛生設備などの各種設備を省エネ設備へ更新または導入する費用です。補助額は対象経費の2分の1で、1事業者につき上限30万円。上限額以内であれば、複数設備の申請もできます。申請方法は、4月6日月曜日から12月18日金曜日までに、申請書をホームページで、または必要書類を18日必着の郵送で、あるいはメールか直接窓口へ提出してください。先着順に受け付けます。3つ目は、生産性向上設備投資促進補助金。ID は51225。対象者は、市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で、市税の滞納のない方です。対象経費は、自動化、省力化、業務改善など、生産性向上にかかる機械設備などを導入、または更新する費用です。補助額は、対象経費の3分の2で、1事業者につき上限200万円。上限額以内であれば、複数設備の申請もできます。申請方法は、4月30日木曜日から、5月29日金曜日までに、申請書をホームページで、または必要書類を5月29日金曜日必着で郵送、あるいはメールか直接窓口へ提出してください。先着順に受け付けます。これら補助金に関する問い合わせ先は、産業課、電話 76-8132 です。文化会館主催事業、松本明子対尾張旭市ふるさと大使、青木さやか、セキララお金トーク、就活・諸活トークショー in 尾張旭。就活は人生の最後に向けての生前整理、諸活は貯金の貯、ポイントや現金を効率的に貯める活動のこと。節約家の松本明子とお金が貯められない青木さやか、正反対の2人が生活を写真で紹介しながら、節約術、楽しみ方、今後の人生におけるお金の貯め方について話す楽しいトークショー。その他にもプレゼントが当たるじゃんけん大会やサイン本の販売も行います。開催は6月7日日曜日14時30分から文化会館ホールです。費用は全席指定で2000円。申し込みは4月11日土曜日から文化会館窓口へ直接か、チケットピアで購入してください。P コードは660322です。詳しくは、紙面にある二次元コードから文化会館ホームページでご確認ください。問い合わせ先は、文化会館、電話 54-8500 です。3つ目は、高齢者外出支援事業、タクシー・バス利用券助成がリニューアルしました。ID は1648。利用者からの声を反映し、利用券の配布対象や助成内容を見直すとともに、高齢者の方がより楽しく外出するために情報誌を発行します。市営バス・タクシーの利用助成は、これまでは対象者が市内在住で80歳以上の方でしたが、見直し後は市内在住で80歳以上の運転免許証をお持ちでない方、または返納された方となります。助成内容は、これまでは、市営バス朝ピン号利用券60枚、あるいはタクシー利用券24枚、または市営バス朝ピン号利用券30枚及びタクシー利用券12枚、この3種類の中からの選択でした。これは、市営バス朝ピン号の利用券は、普通運賃相当の100円、タクシー利用券は基本料金相当の500円以内というものでした。これが見直し後は、市営バス朝ピン号とタクシーの共通利用券となり、100円券を80枚配布となります。ただし、タクシー乗車の場合は、利用券の使用上限は1人につき1000円です。 同乗者と合算しての支払いが可能となります。情報誌特典証の発行は、市内在住で80歳以上の方に、市内外の協力事業者約14事業者でお得なサービスが受けられる情報誌と特典証を発行します。これはサービス利用時に提示が必要で、申請は必要ありません。詳細は3月下旬に送付した通知をご確認ください。紙面にはオレンジ色に尾張旭市高齢者外出支援事業特典証と書かれたカード型の特典証イメージ画像が載っています。問い合わせ先は長寿課電話76-8143です。4つ目は輪島市派遣職員レポートボリューム6、 ID は36386です。令和7年10月1日から被災地支援のため本市職員を再び石川県輪島市役所に派遣し、公費解体業務に従事しています。公費解体業務とは、被災家屋などについて二次災害の防止と被災者の負担軽減を図り、生活再建支援につなげるため、輪島市が所有者に代わって解体・撤去などを実施するものです。派遣職員から現地の様子などをお知らせします。能登半島地震から2年が経過する令和7年12月末に、能登半島地震と奥能登豪雨による公費解体が終了しました。一部土砂崩れなどで解体できない家屋や旅館などの大型施設は別管理物件として処理されていく予定です。現在は住宅整備事業に重点が置かれ、市町が国の助成を受けて能登に住み続けたい人たちのために復興・公営住宅の整備計画を進めています。公費解体が進むにつれて、建物がなくなり閑散とした景色に変わってしまいましたが、観光地の柱として輪島朝市の復興計画が進められています。火災で朝市のエリアは焼失し、豪雨で畑が被害に遭った農家の方もいます。厳しい状況の中でも諦めずに新しい朝市を形にするために頑張っています。震災から2年が経った今でも、全国から多くの派遣職員が集まっています。能登出身者として共に復興業務に携われたことはとても嬉しく、お力添えいただいた方々に感謝しています。ありがとうございました。いつか多くの皆さんが温かい能登の方々と交流し、自然豊かな景色を見に来てくれる日が訪れることを願っています。紙面には、地震と豪雨による二重被災から少しずつ修復され、以前の景観を取り戻しつつある白米千枚田と、建物被害は少なかったものの、地盤隆起から漁港機能を失いながらも復旧しつつある雨乳漁港の、それぞれ明るい日差しの中で写された写真2枚と、派遣職員の成瀬さんの写真が掲載されています。派遣職員レポート、問い合わせ先は広報戦略課電話76-8106です。以上、今月のトピックスでした。尾張旭園ご案内。南信州フルーツライン。南信州フルーツラインは、伊那南部広域農道の愛称で、飯田市から松川町まで中央道に沿って北に向かう道です。その名の通り、桃、梨、リンゴなど果樹園地帯を通っていて、4月中旬から下旬にかけては、果樹園の花がたくさん咲きます。河岸段丘の上を走るフルーツラインから望む残雪をまとった南アルプスの山並みも見事です。農産物の直売所に立ち寄りながら、春のドライブにおすすめの道です。紙面には白やピンクの花をつけた果樹園地帯の景色を写した写真が載っています。尾張旭園では、中学生以上に宿泊料金の割引があります。ちなみに宿泊料金は2名1室和室スタンダードコース1泊2食で1万850円からです。中学生以上の市民は1000円の割引。 60歳以上または障害などのある市民は1500円の割引があります。市内事業所在勤の方とその被扶養者は500円の割引です。無料送迎バスを運行しています。4月から6月の運行カレンダーをご案内します。ちなみに日曜日の運行ダイヤは行きが尾張旭市役所正面玄関を15時10分発、帰りは尾張旭園12時50分発です。平日ダイヤは行き尾張旭市役所正面玄関を13時ちょうど出発、帰りは尾張旭園を10時ちょうど出発です。なお所要時間は約2時間です。では旭園の休館日とバスの運行状況を4月から順にお知らせします。4月1日水曜日、2日木曜日は旭園は休館です。3日金曜日、4日土曜日は平日運行、5日日曜日は日曜運行、6日月曜日は平日運行、7日火曜日は平日運行ですが、7日の午後から8日水曜日は休館です。9日木曜日から11日土曜日は平日運行、12日日曜日は日曜運行、13日月曜日、14日火曜日は平日運行ですが、14日午後は休館となり、翌15日水曜日は休館です。16日木曜日から18日土曜日は平日運行、19日日曜日は日曜運行、20日月曜日は平日運行ですが午後休館となり、21日火曜日と22日水曜日は休館です。23日木曜日から25日土曜日は平日運行、26日日曜日から28日火曜日は旭園は営業していますがバスの運行はありません。そして29日水曜日は午後休館となり、30日木曜日は休館です。次で5月の運行です。1日金曜日は尾張旭園は休館です。2日土曜日から5日火曜日までは旭園は開館していますがバスの運行はありません。6日水曜日は午後休館となりバスの運行はありません。翌7日木曜日、8日金曜日は休館です。9日土曜日は平日運行です。10日日曜日は日曜運行、11日月曜日と12日火曜日は平日運行ですが、12日は午後休館となり、13日水曜日は休館です。14日木曜日から16日土曜日は平日運行、17日日曜日は日曜運行、18日は平日運行で午後休館となり、19日火曜日は休館です。20日水曜日から23日土曜日までは平日運行、24日は日曜運行ですが午後休館となり、25日月曜日から27日水曜日までは休館です。28日は開館していますがバスの運行はありません。29日金曜日、30日土曜日は平日運行、31日日曜日は日曜運行ですが午後休館となります。6月1日月曜日、2日火曜日は休館です。3日水曜日から6日土曜日までは平日運行、7日日曜日は日曜運行、8日月曜日は営業していますがバスの運行はありません。9日火曜日は平日運行ですが午後休館となり、翌10日水曜日は休館です。11日木曜日は営業していますがバスの運行はありません。12日金曜日、13日土曜日は平日運行、14日日曜日は日曜運行、15日月曜日は営業していますがバスの運行はありません。そして16日火曜日は平日運行ですが午後休館となり、翌17日水曜日は休館です。 18日木曜日から20日土曜日は平日運行、21日日曜日は日曜運行、22日月曜日は平日運行、23日火曜日は平日運行ですが午後休館となり、翌24日水曜日は休館です。25日木曜日から27日土曜日は平日運行、28日は日曜運行ですが午後休館となり、翌29日月曜日、30日火曜日は休館となります。なお、バスを利用する場合は早めにご予約ください。朝日園の宿泊は朝日健康マイスターチャレンジ対象事業になっています。宿泊申し込み問い合わせ先は保養センター尾張朝日園、長野県下伊那郡阿智村千里 331-7、 電話0265-43-3180 です。なお、紙面にある二次元コードからホームページで詳細をご確認ください。以上、朝日園ご案内でした。星からの招待状、 ID は2033。大熊座の北斗七星が北の空高くに上がっています。北斗七星は明るい7個の星が秘釈の形に並んでいます。秘釈の絵を南に伸ばして曲線を描くと、黄色い一等星牛飼い座のアルクトゥールスが見つかります。さらに伸ばしていくと、白く輝く一等星乙女座のスピカが見つかります。この曲線は春の大曲線と呼ばれ、春の星座を探す目印となっています。また、西の空に明るく輝いている星は木星です。紙面にある天体図では、北斗七星から南へアルクトゥールス、スピカを結んだ春の大曲線が黄色い線で結ばれています。また、西の空に輝くという木星は、この時期は双子座の中に入り込んでおり、木星の縞模様が見える拡大図も載っています。以上、星からの招待状。問い合わせ先は生涯学習課、電話 76-8181、 またはスカイワード朝日、電話 52-1850 です。暮らしのアドバイス、今回のテーマは賃貸住宅です。事例として、賃貸住宅を退去する際、管理会社から床に傷がある、修繕費用を支払ってと言われた。しかし、その傷は入居時からあったもので、自分が傷つけたわけではないというのです。アドバイスです。住宅を借りるときは、内見をし、周辺環境も確認しましょう。契約書の確認はもちろん、不明点などは質問し、納得してから契約しましょう。室内に傷などがあれば、早急に管理会社に申し出て、自身でも写真を撮影し、退去時に備えましょう。困った時には、一人で悩まず、市の消費生活相談や、県の消費生活総合センター、電話 052-962-0999、または消費者ホットライン、いやいやに相談してください。今回のポイントです。賃貸住宅を借りるときは、退去時のことも考えて。市の消費生活相談は、電話 53-2111 です。ID は20169。消費生活相談は、月曜日、水曜日、金曜日は10時から13時まで、火曜日、木曜日は13時から16時まで開催しています。なお、4月からは相談時間を変更しています。場所は市役所消費生活センター。相談には時間を要しますので、お早めにお越しください。以上、暮らしのアドバイスでした。
子ども・子育てだより、子どもと家族の支えになる。費用の記載がないものは無料。申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。子育て応援ひだまりカフェに来てみませんか。 ID 28572。子供が学校に行けない、 行かない悩みを抱える方が安心してお話しいただけるグループセラピーの場です。同じ悩みを抱える方同士でお話ししませんか。一人で悩まず気軽にお越しください。主催者民生委員児童委員協議会主任児童部会。対象者小学生から18歳の不登校の児童生徒で悩んでいる保護者とその家族。お子さんと一緒に参加できます。主任児童委員とは、民生委員・児童委員の中でも主に児童に関することを担当しています。守秘義務がありますので安心してお話しいただけます。開催日とところの順で、4月20日月曜日13時から15時、中央公民館201和室。5月19日火曜日10時から12時、渋川福祉センター和室。6月17日水曜日13時から15時、東部市民センター和室。7月23日木曜日10時から12時、新池交流館フラット研修室。8月21日金曜日13時から15時、新池交流館フラット研修室。9月26日土曜日13時から15時、東部市民センター和室。10月19日月曜日13時から15時、中央公民館201和室。11月17日火曜日10時から12時、渋川福祉センター和室。12月23日水曜日10時から12時、新池交流館フラット研修室。1月21日木曜日10時から12時、東部市民センター和室。2月19日金曜日13時から15時、中央公民館201和室。3月20日土曜日10時から12時、渋川福祉センター和室。申し込みおよび問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8184。 少年少女発明クラブ基本コース前期参加者募集、 ID2010。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。時、時間は9時10分から12時。内容、工具を使って工作をする。5月17日日曜日、手回し発電機。6月7日日曜日、二足歩行ロボット1。6月14日日曜日、二足歩行ロボット2。7月5日日曜日、ホバークラフト。8月2日日曜日、ソーラークルクル。ところは、中央公民館202工作室。対象者は、小学4年生から6年生。すべて出席できる方。定員は抽選で20人。費用は5000円。申し込み方法は、4月9日木曜日から4月20日月曜日に紙面に掲載の二次元コードから。その他、少年少女発明クラブ指導員を募集中。興味がある方は見学にお越しください。希望する場合は連絡をお願いします。申し込みおよび問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 親子料理教室、 ID39571。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。親子で楽しく調理。献立は、アジまたはイワシフライ、ごまあえ、 豚汁、フルーツ牛乳寒天。時、5月16日土曜日9時30分から13時30分。対象者、市内在学の小中学生と保護者。定員は抽選で10組。初めて参加する方を優先。費用は大人600円、子供400円。当日持参してください。申し込み方法は4月15日水曜日から4月21日火曜日に紙面に掲載の二次元コードから1組4人まで。申し込みおよび問い合わせ先。学校給食センター電話 53-2971。親子で学ぶ農業塾 ID40139。 野菜、トマト、ナスなどの栽培、収穫など。時、5月9日、6月13日、7月25日、土曜日3回、9時30分から12時。ところは稲葉町地内の畑。対象者は市内在住の15歳以下の子と保護者。定員は抽選で20組。費用は1組2000円、プラス1人100円。申し込み方法、4月10日金曜日までに紙面に掲載の二次元コードから申し込んでください。なお、水やりや草取りなどの管理は各自で。申し込み及び問い合わせ先。公園農政課、電話 76-8133、または JA 愛知美東北部営農センター、電話 63-3360。ファミリーサポートセンター依頼会員登録説明会 ID1845。 事業内容の説明、会員登録。時、5月22日金曜日10時から11時。ところは保健福祉センター2階。対象者は市内在住在勤在学で生後3ヶ月から小学6年生の子を養育し、子育ての手助けをしてほしい方。持ち物は保護者の顔写真、縦4センチメートル、横3センチメートルを2枚。申し込み方法は5月19日火曜日までに紙面に掲載の二次元コードから。託児は生後6ヶ月以上の子。6ヶ月未満の子は同室受講です。申し込み及び問い合わせ先。ファミリーサポートセンター。電話 51-5571。 子育て支援センターの催し。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。1つ目、レッツ産後エクササイズ ID1853。 時、5月15日金曜日10時から11時。対象者、市内在住の生後1ヶ月から5ヶ月頃の子と母。申し込み方法、5月12日火曜日までに紙面に掲載の二次元コードから。2つ目、すくすく子育て講座、ママとパパの思いやり子育て。ID1850。 ママって、パパって、親になるって。子育てしていると気持ちが落ち込んだり、イライラしたりすることもあります。自身の子育てに迷いがある方、家族との関係性などの個別の相談ができます。時、5月20日水曜日9時30分から11時。ところは保健福祉センター2階。対象者は市内在住の未就学児の保護者。定員は先着6人。申し込み方法は5 5月13日水曜日までに紙面に掲載の二次元コードから。申し込みおよび問い合わせ先。子育て支援センター電話 52-3132。 4月23日から5月12日第68回子どもの読書週間、言葉が君の羽になる、 ID15918。 子どもたちにもっと本をとの願いから1959年に始まりました。子どもの読書週間にちなんだ特集コーナーやイベントを開催する予定です。子どもも大人もこの期間にぜひたくさん本を読んでください。申し込みおよび問い合わせ先。図書館電話 54-5544。 シニアだより、生き生きとした日々のために。費用の記載がないものは無料、申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。生き生き前期講座 ID1672。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。ピアノに合わせ音楽脳トレ教室。ピアノに合わせて体を動かしたりレクリエーションをしたりして楽しみながら脳を活性化させる。時5月13日、5月20日、6月3日、6月10日、水曜日4回、10時から11時30分。費用は500円、初回に持参してください。申し込み方法、4月7日火曜日、受講経験者は4月8日水曜日から4月16日木曜日に電話か直接。受付時間は9時30分から17時。対象者は市内在住の60歳以上の方。介護予防簡単トレーニング。運動が苦手な方でも簡単にできるストレッチと筋トレなどで要介護状態にならない体づくりを学びます。時5月21日から6月25日木曜日6回10時から11時30分費用は600円、初回持参してください。申し込み方法、4月14日火曜日、受講経験者は4月15日水曜日から4月23日木曜日に電話か直接。受付時間は9時30分から17時。定員は先着20人。対象者は市内在住の60歳以上の方。申し込みおよび問い合わせ先。多世代交流館いきいき電話 54-8202。 元気教室 ID1566。 外出の機会が減って筋力が低下した方などに理学療法士が運動を指導します。送迎あり。時6月3日から8月19日水曜日12回。ところ、介護老人保健施設、清風園、東印旛町。対象者は、市内在住の65歳以上で、過去に参加したことがなく、基本チェックリストにより、生活機能低下が認められた方。事前に、ケアマネージャーとの契約が必要。自宅訪問調査あり。定員は先着9人。申し込み方法、4月6日月曜日から5月15日金曜日に直接窓口で。申し込みおよび問い合わせ先。長寿課電話 76-8143。 後期高齢者医療保険料 年金転引の方に仮徴収額決定通知書を発送。ID1588。後期高齢者医療保険料を新たに特別徴収、年金転引で納める方に4月から8月の仮徴収額決定通知書を4月上旬に発送します。対象者、令和7年6月から10月上旬に後期高齢者医療被保険者になった方、ただし年金転引でない方などは8月に保険料額決定通知書を送付します。問い合わせ先、保険医療課、電話 76-8153。 シニアカラオケ大会、 ID39286。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時、6月21日日曜日9時30分から16時30分ところは文化会館ホール。対象者、市内在住の60歳以上の方。申し込み方法、4月8日水曜日までに直接窓口で。なお、シニアクラブ加入者は各クラブで取りまとめて申し込んでください。申し込みおよび問い合わせ先、長寿課、電話 76-8143。 高齢者教室長寿学園生を募集。 ID2014。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。学びを通して仲間づくりや健康づくりを行い、いくつになっても健やかな日々を過ごしませんか。教室名など、講話、大学の先生などから生活に役立つ様々な話題をお届け。時、5月から3月に月1回、ただし8月1月を除く。時間は10時から11時45分。ところは文化会館朝日のホール。対象者、市内在住の60歳以上の方。定員先着200人。費用は年間登録料として500円。教材費として500円。申し込み方法、4月6日月曜日から4月17日金曜日に費用を添えて直接。受付時間は平日9時から17時。クラブ活動。1、はがき絵クラブ。2、健康体操クラブ。時、5月から12月に月1回、ただし8月を除きます。時間は10時から11時45分。ところは、はがき絵クラブは中央公民館。健康体操クラブは渋川福祉センターか東部市民センター。対象者は市内在住の60歳以上の方。定員は各先着90人。費用は年間登録料として500円。クラブ活動の参加は500円。ただし、クラブ活動のみの加入はできません。申し込み方法、4月6日月曜日から4月17日金曜日に費用を添えて直接。受付時間は平日9時から17時。申し込みおよび問い合わせ先、中央公民館、電話 76-8181。 健やかな毎日をサポートします、健康だより。費用の記載がないものは無料。申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。健康トピックス、早い簡単脳の健康チェックテスト、頭の元気丸。あなたはもう受けましたか？ 頭の元気丸は、検査時間約5分で実施できる脳の健康チェックテストです。この検査は、画面上に出てくる課題を目で見つめるだけ。とても簡単です。検査結果で今の認知機能の状態を把握して、生活習慣を少しだけ工夫や改善することで、頭も体もより健康な状態にするための行動を起こすきっかけにしていただくことができます。健康課では予約制の頭の元気丸に加え、イベントや出前講座などでも頭の元気丸を行っています。ぜひ気軽に参加してください。頭の元気丸、4月から6月、ID1601。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時、保健福祉センターでみっちりコース。予約が必要です。4月10日金曜日、4月23日木曜日、5月15日金曜日、5月28日木曜日、6月12日金曜日、6月25日木曜日、前半9時20分から10時20分、後半10時30分から11時30分、前半後半どちらかを選択。ところは保健福祉センター3階。内容、VR を用いて目の動きで認知機能の状態をチェックします。検査、結果説明、脳トレや講話。対象者は、市内在住で要介護・要支援認定を受けていない40歳以上の方。定員は、前半・後半・先着各6人。申し込み方法、開催日の前日までに電話か直接。その他、おおむね10人以上の団体向けに、職員出前講座も実施。詳細はお問い合わせを。申し込みおよび問い合わせ先。健康課、電話 55-6800。 8020運動達成者募集。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。市では80歳になっても自分の歯を20本以上保っている方を表彰しています。対象者、次のすべてに該当する方。令和8年3月31日時点で80歳以上。昭和22年3月31日以前に生まれた方。自分の歯が20本以上ある。過去に表彰されていない。応募方法、4月1日水曜日から5月31日に次の市内指定歯科医院で応募のための検診を受診してください。費用は無料ですが予約が必要です。指定歯科医院一覧。50音順で。アイデスデンタルケア。浅井歯科医院。朝日大沢歯科、犬飼歯科、印旛歯科医院、ウリスクリニック、エポック歯科、エムブランデンタル、大空歯科口腔外科、小川歯科医院、オリオン歯科、尾張朝日歯科クリニック、カニ歯科医院、北山歯科クリニック、小雑魚歯科医院、小島歯科、柴田歯科医院、柴田歯科、矯正歯科、白前歯科、瑞宝歯科、須川歯科、谷口歯科クリニック、月村歯科クリニック、寺尾歯科クリニック、てるてる歯科、どんぐり歯科診療所、長沢歯科、西尾歯科子ども歯科、林歯科、春岡歯科、子ども歯科、日比野歯科クリニック、ひまわり歯科クリニック、 平子歯科、本地ヶ原歯科、麻酔歯科、芽吹ファミリー歯科、山田歯科医院。以上、8020運動達成者募集のお知らせでした。おうちで簡単ストレッチ、ボリューム23、準備運動編。お尻のストレッチ、お尻を伸ばしてウォーキングをスムーズに。1、椅子に座り、片足の足首をもう一方のももの上に乗せます。2、乗せた足を手でサポートします。3、息を吐きながら骨盤から上半身を前に倒します。紙面には、椅子に座り、右足を左足のももに乗せ、右手で膝をサポート、左手で右足首をサポートしているところと、そのまま上半身を前に倒しているところの2つのポーズのイラストが載っています。ポイント、呼吸を止めないように気をつけてください。反対側も同様に行います。監修、名古屋産業大学現代ビジネス学部准教授、伊藤理香さん。健康運動指導士、専門領域、運動生理学、健康と運動、その他。
お知らせコーナー、朝日だより、催し、講座のお知らせ。吉ヶ池湿地、春の一般公開、ID2172、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。春林道など、春の湿地植物の公開。雨天中止です。時は4月4日土曜日、4月5日日曜日、10時から12時。なお、浅井ヶ丘運動広場内に臨時駐車場があります。公開日の会場案内、受付などのボランティアを随時募集しています。問い合わせ先、公園農政課、電話 76-8133。 お話し会 ID2041 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。4月から6月に開催します。まずお話し会は毎週土曜日15時から15時20分5月30日を除きます。赤ちゃんからのお話し会は第2水曜日11時から11時20分。赤ちゃんからの英語のお話し会は4月15日水曜日11時から11時20分。紙芝居おじさん、イッシーのお話し会は6月7日日曜日10時から10時20分。大人のお話玉手箱は6月7日日曜日、11時から11時30分。問い合わせ先、図書館、電話 54-5544。山辺の散歩道散策と自然観察会、ID2462。山辺の散歩道お城体験コースを散策、雨天決行です。時は4月5日日曜日、9時から12時。集合場所は、森林公園南門交差点の今池北西駐車場。問い合わせ先、寺田保全の会山室さん。電話、夜間のみです。54-4766。長池の豆なし、藍なし自生地、春の一般公開。ID39672 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。市指定文化財長池の豆なし藍なし自生地について専門家の話を聞きながら観察します。環境保全のため清掃活動も実施します。時は4月11日土曜日10時から12時。集合場所はスカイワード朝日歴史民族フロア。なお、雨天中止です。途中参加もできます。問い合わせ先、
障害学習課、電話 53-1144。 ニュースポーツチャレンジ ID1928 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。スポーツ推進委員とテニピンとボッチャにチャレンジ。時とところ。1、4月12日日曜日、朝日ヶ丘小学校体育館。2、5月10日日曜日、瑞宝小学校体育館。3、6月14日日曜日、城山小学校体育館。いずれも時間は10時から11時30分。持ち物は体育館シューズ。なお、未就学児は保護者同伴でお願いします。問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8101。 ミニミング企画展、端午の節句展、ID18194。 市民の方から寄贈していただいた五月人形を展示。時は4月14日火曜日から5月17日日曜日の9時から17時。ところはスカイワード朝日歴史民族フロア。問い合わせ先、障害学習課、電話 53-1144。 3号駅前町納め感謝祭 ID43556。 3号駅前地区市街地再開発事業の工事着手前に、再開発組合、市民3号フレンズ、県立芸術大学と連携して、町への感謝を伝えるイベントを開催、セレモニーなどを実施。時は4月29日祝日、12時から19時30分。ところは3号駅前再開発区域ほか。なお、詳細は紙面二次元コード特設サイトで、随時更新中です。紙面には会場の地図が掲載されています。会場は3号駅南で3号交差点の北東です。問い合わせ先、3号駅周辺整備推進室、電話 76-8182。瀬戸朝日在宅医療介護連携推進協議会出前講座4回シリーズの骨の講座を開催。時は5月11日から8月17日月曜日全4回14時から15時30分。ところは瀬戸市西長根町の瀬戸朝日医師会館。定員は50人、先着です。すべて出席できる方。申し込みは5月8日金曜日までに電話、ファックスかメールで、1、氏名振り仮名、2、電話番号を連絡してください。なお、詳細は紙面の瀬戸朝日医師会ホームページで。申し込み及び問い合わせ先、瀬戸朝日医師会、電話 84-1155、ファックス 84-5776、 メールアドレス医師会アットマーク瀬戸朝日ドットコム。成人大学講座前期 ID2014 朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。講座は2つあります。文学教養講座、宮沢賢治の地平を歩く。時は5月20日、6月10日、7月1日、水曜日3回、10時から11時30分。国際教養講座、豊臣兄弟、2人で天下統一を実現。時は5月22日、6月5日、6月19日、金曜日3回、10時から11時30分。ともに、ところは中央公民館。対象者は成人の方。定員は抽選で40人。費用は1800円。初回持参してください。申し込み方法、4月2日木曜日から4月24日金曜日に、電話、紙面の二次元コードから、
あるいは直接。申し込みおよび問い合わせ先。障害学習課電話 76-8181。 タンポポ合同学級 ID2011。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。講座は2つあります。 1. スマホ・ゲーム・ AI 依存と子どもの心身の健全な成長・発達。時は5月21日木曜日、10時から11時30分。ところは中央公民館、302会議室。対象者は小中学生の保護者、子育てに関心のある方。定員は抽選で40人。申し込みは4月10日金曜日から4月27日月曜日に、紙面の二次元コードで。託児は生後6ヶ月以上の未就学児。抽選です。2. 親子で整える姿勢と歩き方講座。時は5月30日土曜日、13時から14時30分。ところは中央公民館、301会議室。対象者は市内在住の小中学生と保護者。定員は抽選で20組。申し込みは4月24日金曜日から5月11日月曜日に、紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 第1回朝日介護者の集い、 ID1650。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。多肉植物寄せ植え作り。時は5月21日木曜日、10時から12時。ところは保健福祉センターシアタールーム。対象者は市内在住で、要支援、要介護認定を受けた方を在宅で介護している方。定員は先着20人。費用は500円。当日持参してください。持ち物はビニール手袋、牛乳パック、持ち帰り用の紙袋。申し込みは4月6日月曜日から4月30日木曜日に、電話か直接。申し込みおよび問い合わせ先、地域包括支援センター電話 55-0654。 青年貢献セミナー第1部講演、お一人様にとっての青年貢献制度。第2部パネルディスカッション。どうする?老後一人難民。地域課題と未来について考える。時は5月26日火曜日、13時30分から16時。ところは瀬戸市、倉所町の瀬戸倉椿ホール。定員は先着300人。講師は弁護士の加藤純也さんほか。申し込みは5月19日火曜日までに、電話、紙面の二次元コード、あるいはホームページで。なお、要約筆記があります。申し込みおよび問い合わせ先、尾張東部権利擁護支援センターアスライツ、電話 75-5008。 市民スポーツ大会 ID11266。朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。競技種目、軟式野球、弓道、中学生の剣道、ソフトテニス、テニス、女性のレクリエーションバレーボール、ソフトボール、サッカー、バスケットボール、バレーボール、グラウンドゴルフ、エスキーテニス、ビーチボール、陸上競技。申し込み方法、4月6日月曜日から4月22日水曜日に、紙面の二次元コードからか、健康都市スポーツ課か、ホームページで配布の申し込み用紙を直接。なお、開催日時、後期種目などの詳細は、健康都市スポーツ課かホームページでお知らせする大会開催要項で。申し込みおよび問い合わせ先、健康都市スポーツ課、 電話 76-8183。 朝日だより募集のお知らせ。学校給食運営委員会委員の募集。 ID3634。 学校給食について広く意見を求めるための委員。任期は1年。7月1日から令和9年6月30日。対象者は市内在住の18歳以上で、平日昼間に開催する会議などに出席できる方2人。選考です。他の付属機関、懇談会などの委員は申し込めません。申し込みは4月3日金曜日から4月20日月曜日に、学校給食センターかホームページで配布の申し込み用紙を郵送、ファクス、メールか直接。なお、報酬があります。詳細はホームページで。申し込みおよび問い合わせ先、学校給食センター、電話 53-2971。終わり朝日市新型インフルエンザ等対策行動計画素案への意見の募集。ID40044。新型インフルエンザなどの発生に備え、本市全体の体制を整備するために、感染症への対策に関する基本的方針や、各発生段階における対策を定めた計画。公表期間は、4月9日木曜日から5月8日金曜日。公表場所はホームページ、一部の市内公共施設。意見提出方法。公表期間中に1、住所、2、氏名振り仮名、3、意見を記入して郵送、メールか直接。様式は問いません。また、電話では受け付けません。なお、計画策定の参考とします。個別に回答はしませんが、意見の概要と、それに対する市の考え方はホームページで公表します。詳細はホームページで。提出及び問い合わせは、危機管理課電話 76-8127。 メールアドレス、安全安心アットマークシティ.終わり朝日.lg.jp。公園等利活用トライアル事業利用者の募集。 ID50935。 公園、河川緑地、芝生広場などを無償で利用し、さまざまな取り組みを試行的に実施して利活用の可能性を模索します。対象者は民間企業など。募集期間は4月から令和9年3月まで。申し込みは利用申し込み書を郵送、メールか直接。なお、募集要項などの詳細はホームページで。申し込みおよび問い合わせ先、公園農政課電話 76-8161。 朝日だよりその他のお知らせ。花咲くまちづくり助成金 ID2187。 花づくりにかかる費用の助成です。対象者は市内在住か市内に事業所がある方で、次のすべてを満たす方。市内協力店舗で花苗などの資材を購入。市内の自宅か事業所で通行人が鑑賞できる場所に花苗などを植える。花苗などを植えた内容が確認できる写真を提出できる。対象経費は、種、苗、球根、土、土壌改良材、肥料、プランター、鉢などの購入費。助成額は対象経費の2分の1以内で、100円未満の端数は切り捨て。上限3000円。申し込みは4月21日火曜日から、公園農政課かホームページで配布の申請書、領収書の写しなどをファクス、メールか直接。先着です。なお、1世帯か1事業所につき2年間に1回のみです。詳細はホームページで。申し込みおよび問い合わせ先、公園農政課電話 76-8133、ファクス 52-3339、 メールアドレス公園農政アットマークシティドットオワリアサヒドット LG.jp、 ちびっこひまわりの種を配布、市の花ひまわりを町中に咲かせて緑化の推進を図ります。時は4月20日月曜日から、先着です。ところは市役所総合案内公園農政課、東部市民センター、渋川福祉センター、スカイワード朝日、新池交流館フラット。問い合わせ先、公園農政課電話 76-8161。 建設工事、物品の納入などの入札には資格者登録が必要です。随時受付 ID48138。 令和8年度9年度入札参加資格者名簿の随時受付を行っています。市が発注する契約にかかる入札への参加を希望する方、定時受付の登録内容の変更などをする方は登録申請をしてください。問い合わせ先、総務課、電話 76-8110。 4月15日から5月14日は緑の月間、 ID1432、 ID2442、 ID3006。 緑は環境改善を図ると同時に生活に潤いと安らぎを与えてくれます。市では緑を守り育てるため、緑に関する活動を応援しています。次世代へ緑あふれる環境を伝えていきましょう。緑化活動への支援など詳細は広報尾張朝日保存版で。問い合わせ先、公園農政課、電話 76-8161。 動物死体処理手数料の改定、 ID2478。 4月1日水曜日からペットのご遺骸の火葬手続きに伴う料金手数料を改定します。改定前は1頭2800円、改定後は1頭3500円。なお、ご遺骸をビニール袋やタオルで包み段ボールに入れてお持ち込みください。飼い犬の場合は観察および注射済み証をお持ちください。問い合わせ先、環境課、電話 76-8135。 地球温暖化対策設備の設置費を補助、 ID2380。 対象者は令和9年3月15日月曜日までに市内の自ら居住する住居に設備を設置するか、設置された市内の住宅を購入する方。対象設備、1、住宅用太陽光発電設備、2、家庭用エネルギー管理システム、ヘムス、3、家庭用燃料電池システム、エネファーム、4、定置用リチウムイオン蓄電システム、5、電気自動車等重給電設備、V2H、6、太陽熱利用システム、7、高性能外壁など、ゼッチ、8、断熱窓改修、既存住宅に限ります。補助金額、1、住宅用太陽光発電設備は、1キロワットあたり1万円、上限4万円、1以外の2から8は対象経費の4分の1。ただし、上限は2の家庭用エネルギー管理システムが8000円。3、家庭用燃料電池システム。4、定置用リチウムイオン蓄電システムは8万円。5、電気自動車等重給電設備は4万円。6、太陽熱利用システムの自然循環型は1万2000円。強制循環型は3万8000円。7、高性能外壁など、ゼッチ、8万円。8、 断熱窓改修は48,000円。申し込み方法、4月1日水曜日から、環境課かホームページで配布の申請書、必要書類を郵送か直接、先着です。設備設置後は申し込みできません。なお、1、住宅用太陽光発電設備は、2の、家庭用エネルギー管理システム及び4、5、7、8のいずれかと同時申請が必要です。申し込み及び問い合わせ先、環境課、電話76-8134。障害学習案内冊子ハートトゥーハート発行 ID2009。 4月から9月に市で行われる講座、教室、イベントなどの予定をまとめた冊子を発行します。閲覧方法、4月1日水曜日からホームページか各公民館などで。問い合わせ先、障害学習課、電話76-8181。令和8年度小学校体育施設新規利用登録 ID1924。 小学校体育施設を地域スポーツの活動の場として開放しています。登録・利用の詳細はホームページで。問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話76-8183。省エネエアコンの購入・買い替えを支援 ID20308。 対象者は次のすべてを満たす方。申請日時点で市内在住の、市税の滞納がない方。4月1日水曜日以降に市内の事業所または販売店で新品の省エネエアコンを購入し、自ら居住する市内の住宅に設置または買い替えをした方。事業用は支援できません。対象製品、次のすべてを満たすエアコン。税抜き本体価格が6万円以上、トップランナー制度の省エネ基準を満たすラベルの表示がある、省エネ基準達成率が 100% 以上、補助金額一律3万円。申し込み方法、5月1日金曜日から12月18日金曜日に、環境課かホームページで配布の申請書と必要書類を郵送か、紙面の二次元コードで。予算がなくなり次第終了です。なお、1世帯につき1台1回限り。中古品の購入やリース、レンタルは対象外。申し込み及び問い合わせ先、環境課、電話76-8134。固定資産税、都市計画税、納税通知書を発送。1月1日現在、市内に土地、家屋、焼却資産をお持ちの方に、令和8年度固定資産税、都市計画税の納税通知書を4月上旬に発送します。相続登記の義務化、不動産を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が法律上の義務になりました。詳細は紙面二次元コード、法務局ホームページで。問い合わせ先、税務課、土地に関しては電話76-8118。家屋・焼却資産に関しては電話76-8119。全国大会等出場者激励費 ID1923、 ID40521。 スポーツ・文化活動の全国大会や国際大会などに出場する方に支給。支給額は、全国大会が1人5000円。団体種目は上限5万円。国際大会は1人1万円。団体種目は上限10万円。支給は1年度1回まで。対象者は市内在住、在勤、在学の方。 または市内学校事業所に所属する団体。申し込み方法。申請書を直接。申請書はスポーツ活動が健康都市スポーツ課で、文化活動が障害学習課で、またはホームページで配布しています。申し込みおよび問い合わせ先、健康都市スポーツ課電話 76-8101、障害学習課電話 53-1144。 4月6日から4月15日、春の交通安全市民運動。4月15日から4月24日、春の安全なまちづくり運動。外出する機会が増えるこの時期は、いつも以上に交通安全、防犯を意識しましょう。交通事故防止のポイント、ID22405。歩行者の方、道路を横断するときは手を挙げる。明るい服装や反射材を身につける。ドライバーの方、早めのライト点灯やハイビームを適宜活用。飲酒運転は絶対にしない。自転車の方、大人も子供もヘルメットを着用。イヤホンやスマホなどを使用したながら運転は絶対にしない。防犯のポイント ID22486。特殊詐欺。在宅時でも留守番電話にして、知らない番号からの電話には出ない。SNS 型投資詐欺。必ず儲かる、必ず利益が出るという言葉を信用しない。ロマンス詐欺。直接会ったことのない相手からお金を請求されたら要注意。侵入盗。センサーライトや防犯カメラなどの防犯設備を活用。自動車盗。車両を離れるときは短時間でも施錠。子供と女性への犯罪。防犯ブザーや笛、ホイッスルを携帯。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。 国民年金保険料、学生納付特例制度、 ID1595。 対象校に在籍の学生で保険料の支払いが困難なときは制度をご利用ください。申し込みは紙面のマイナポータルの二次元コードか必要書類を直接。なお、4月以降に日本年金機構からはがき型の申請書が届いた方は返送することで令和8年度分の申請ができます。申し込みおよび問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8151。 民間木造住宅無料耐震診断、 ID2503。 対象は昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅。ただし1宅地につき1個、2×4 工法、木質パネル工法、複数の工法が混ざった住宅などを除きます。申し込みは、都市計画課かホームページで配布の申し込み書を直接、先着です。なお、無料耐震診断で、耐震性能不足と診断された住宅の補強改修工事、または耐震シェルター設置工事を行う場合、工事費の一部を補助する制度を利用できます。除却工事の補助は耐震診断が不要です。補助制度の詳細は問い合わせを。申し込みおよび問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8158。 ブロック塀等撤去工事費の補助、 ID49888。対象者は道路、公共施設に面するブロック塀などを撤去する所有者。補助額は対象経費の2分の1以内か、ブロック塀の長さ、メートルに5000円を乗じた金額のいずれか少ない額。上限は10万円。申し込みは都市計画課かホームページで配布の申し込み書を直接。 先着です。なお交付決定前の契約及び工事着手は補助できません。詳細は問い合わせを、申し込み及び問い合わせ先、都市計画課電話 76-8158。 学校給食センターの見学と利用 ID1986。 展示ホールや見学者通路から調理施設、調理風景を見学できます。ただし学校の長期休業期間を除きます。また食育指導室や食育実習室を利用できます。詳細はホームページで。問い合わせ先、学校給食センター、電話 53-2971。 消しを見つけたら連絡を。消しの仲間には麻薬の原料となるため法律で栽培が禁止されているものがあります。道路や空き地などでこれらの消しを見つけた場合、抜き取らずにご連絡を。紙面には開花・結実する頃の状態の絵が掲載されています。花は淡紫色、淡い紫色、または赤色。果実は消し坊主と呼ばれ、緑色の球形。上部の葉はノコギリ状で、わずかな切れ込みがあり、下部の葉は切れ込みが大きい。葉の付け根は茎をやや抱き込んでいます。問い合わせ先、瀬戸保健所、電話 82-2197。 自衛隊への情報提供を希望しない方の申し出 ID39966。 市では防衛大臣からの求めに応じ、自衛官の募集対象者情報、住所、氏名を自衛隊に提供しています。情報の提供を望まない方は、申し出により提供する名簿から除外します。対象者は4月2日から令和9年4月1日に18歳になる方。申し出は4月1日水曜日から6月1日月曜日に、必要書類を直接、郵送、あるいは紙面の二次元コードで。申し出先及び問い合わせ先、危機管理課、電話 76-8127。 臨時休館、受付業務も行いません。新池交流館は4月1日水曜日、渋川福祉センターは4月19日日曜日、東部市民センターは4月29日祝日。以上、お知らせコーナー朝日だよりでした。
各施設主催イベント、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。はじめに総合体育館主催イベントです。ノルディックウォーキング教室、ポールの使い方、歩き方を学び、今池方面へ約4キロメートルのウォーキングをします。時、4月13日月曜日と5月20日水曜日、いずれも10時から12時まで。定員は20人、成人の方先着順です。費用は300円。申し込み方法、4月1日水曜日10時から電話か直接申し込んでください。なお、雨天中止となります。また、キャンセルの場合、費用は返却できません。申し込み及び問い合わせ先、総合体育館、電話 54-2733 です。続いて文化会館主催イベント、ホワイエで自由に演奏しませんか。時、4月1日水曜日から5月31日日曜日のホワイエ開放日、14時から16時まで。申し込み方法、電話か直接申し込んでください。もう一つのイベントは、ジャズ、タップ、フラメンコの夕べ、ジャズとリズムの共演、タップとフラメンコの掛け合いをジャズで支えるコンサートです。紅茶とお菓子がつきます。時、5月23日土曜日。一部は13時から、二部が18時から。ところはホワイエ。定員は各50人です。費用は2000円。申し込み方法、4月1日水曜日から直接申し込んでください。 申し込みおよび問い合わせ先は文化会館、電話 54-8500 です。紙面には文化会館ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。今月のプレゼント、アンケートに答えると抽選でプレゼントが当たります。詳しくはホームページでご確認ください。 ID30350。 今月のプレゼントはハートリフォーレティーコレクションコンプリートパック、抽選で3名様に当たります。6種類の紅茶を飲み比べできる一箱です。お好みの一杯を見つけていただけます。6種類とはダージリン、セイロン、アッサム、アールグレイ、ジャスミン、ピュアブルーマジックです。市観光協会横山さんからおすすめポイント、尾張旭市は美味しい紅茶日本一の町、個性ある紅茶を味わってその魅力をぜひ皆さんに発信してください。広報尾張旭アンケート、今号から新たに項目を追加しました。 1. 今月号で良かった内容を教えてください。 2. 取り上げてほしい内容を教えてください。 3. その他広報誌に関するご意見をお聞かせください。 4. 市の魅力、場所、イベント、人、風景、グルメなどを教えてください。任意です。応募方法、4月15日水曜日が締め切りです。アンケートの1から4の答え、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢を記入し、はがきかメールまたは紙面の応募フォームから応募してください。メールアドレスは広報@city.owariasahi.lg.jp、 郵送先は郵便番号 488-8666、 住所はいりません。広報戦略課まで。はがきは4月15日水曜日が必着です。当選者の方にはメールなどでお知らせします。プレゼントの受け渡しは尾張旭町案内で行います。プレゼントは尾張旭町案内でも販売中、ぜひお試しください。尾張旭町案内はグリーンシティビル1階、10時から18時まで、定休日は祝日休日を除く木曜日です。柴田市長コラム、そっかに泉あり、 ID34636、 ボリューム35、ノーベル賞のきらめき、12月10日、この日はアルフレッド・ノーベルの命日で、ノーベル賞の授賞式が毎年取り行われる特別な日です。ノーベル生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文氏が、科学賞に京都大学特別教授の北川進氏が、それぞれの共同研究者とともに選ばれたのはご存知の通りです。それにしても、各賞が発表される10月の1週間は妙に気分が高揚します。有望候補の方は吉報待ちの待機、関係大学や企業は空振り覚悟の会見準備、マスコミもクルーの派遣や業績を平易にまとめる労力だけでも大変そうです。でも昭和24年の湯川秀樹博士の受賞が戦後日本復興ののろしとなったように、日本人のノーベル賞への知性信奉に揺らぎはありません。今回の報道を見ていて興味深い点がありました。まずは坂口さんの制御性 T 細胞の発見。テレビ報道ですが、ある小学校で知っている人と先生が聞くと、子どもたちが一斉に手を挙げます。びっくりです。実は働く細胞という人気漫画があり、冷静沈着なスーツ姿の女性に擬人化されたこの細胞の働きを子どもたちは正確に理解しているのです。漫画恐るべしです。次に北川さんですが、子どもたちへのメッセージを問われ、細菌学の父と呼ばれたルイ・パスツールの言葉を引用されました。幸運は準備された心に宿る。幸運やチャンスは偶然訪れるものではなく、日頃からの努力や準備によって初めて掴むことができるという意味です。1月の尾張旭市二十歳の集いの祝辞にも使わさせていただいたのでご紹介しました。ちなみに坂口さんの座右の銘は一つ一つ、皆さんの心に少しでも刺されば嬉しく思います。朝ピーと仲間たち、ナンバー84。今回ご紹介するのは多文化コミュニティスペースフレンズ、外国人住民と市民が楽しくつながる。多文化コミュニティスペースフレンズってどんな団体？浦美さん。 日本語がほとんどわからない外国人の方が気軽に日本語で交流できる場を作りたいとの思いから立ち上げました。外国人住民と日本人住民が言葉や文化の違いを超えて良き隣人、友人として関係を築くことができる共生社会を目指して活動しています。具体的にはどんな活動をしているの？中西さん、参加者の特技を生かした自主企画などを行っています。ベトナム人の方が主催した生春巻き体験では、日本では馴染みのない生のドクダミなどを巻くなど食文化の違いを学びました。またかき氷は砂糖と水を主な材料としているため、宗教の違いに関係なくみんなで楽しむことができました。活動する中でのやりがいや嬉しかったことを教えてください。日比野さん、日本で生活する上での悩みや不安を話してくれる外国人の方もいます。私たちが聞くことで気持ちが軽くなり、笑顔が見えた時にすごくやりがいを感じます。悩みの内容によっては市や専門家を紹介するなど橋渡しの役目も果たしています。また母語が違っても多様な国の方が知り合い、コミュニケーションをとっている姿を見るのは嬉しいです。周りとつながることはより良い生活を送るための一歩だと思うので、この活動に誇りを持っています。これからの目標を教えてください。鈴木さん、多様な国籍の方が様々な目的でフレンズに参加しています。フレンズが近くでいつでも笑顔で迎えられる場所であり続けるとともに、この活動を広く知ってもらい、日本人も外国人もお互いに学び合い、友情を育んでいけるコミュニティスペースを目指していきたいです。今回ご紹介した多文化コミュニティスペースフレンズは、地域の外国人住民と日本人住民が交流し、文化の違いを楽しみながら学び合う場を提供する団体です。主な活動は日本の文化、行事などの紹介や体験、参加者の特技や料理を生かした自主企画、困りごと相談。問い合わせ先は浦美さん、電話 090-9125-8825、 メールアドレスは omcs.friends@gmail.com です。紙面にはメンバーを紹介する写真とともに2枚の写真、1枚は参加者の自主企画、多様な国の方がコミュニケーションをとっている様子を知らせる写真です。終わり朝日フォトレポート ID30839、 町の話題をお届けします。ここに載せられなかった市の出来事も定期的にホームページで発信中です。今回は4つのレポートをお届けします。レポ01、2月4日水曜日、異文化を学ぼう、トンガ学習プログラム。トンガ王国出身で元ラグビー日本代表のラトウィリアム・シナリさんや、トンガ王国に派遣されていた尾上香織さんが渋川小2年生の児童に国の文化を紹介しました。子どもたちは休み時間もラグビーボールで遊んだり、トンガ王国の衣装を着たりするなど交流を楽しんでいました。写真は民族衣装を腰に巻いたラトウィリアム・シナリさんがラグビーボールを子どもたちに見せている一枚です。レポ02、地域を支える個性豊かな車たち、働く車大集合2026、2月7日土曜日、尾張旭市商工会青年部が子どもたちに地域で働く車の凄さや仕事の楽しさを知ってもらうため毎年開催しています。消防車やパトカーといった身近なものから、自衛隊車両や元市県庁車などの珍しい車両も集結し、多くの家族連れでにぎわいました。元市県庁車とは、前の電柱と同じ位置に新しい電柱を1日で設置する特殊車両です。写真は手をつないだ親子連れや子どもたちが元市県庁車の作業を真剣に見ている姿です。レポ03、思い出の木が生まれ変わる、防犯部へとベンチを配布。2月18日水曜日、令和元年に開催した全国植樹祭の理念継承事業の一環で、令和6年度から実施している取り組みです。昨年9月に東栄省で伐採されたメタセコイアが531個の防犯部へと5台のベンチに姿を変え、児童たちのもとへ。校内の木が加工されて戻ってきたことに驚きと喜びの声が上がりました。 写真は一列に並んだ子どもたちの前で防犯笛が入った段ボール箱を代表して受け取っている一人の男子児童の様子です。
レポ04、郷土の味を楽しむおこし物作り。2月20日金曜日、川南保育園の園児24人がおこし物作りを体験。色鮮やかな米粉を混ぜて色を作り、昔ながらのタイや桃のほか、アサピーなどの様々な方に米粉を一生懸命詰め、和気あいあいと楽しんでいました。写真は一つのテーブルに5人の園児、三角巾とエプロン、マスク姿で、赤いエプロンの女性の指導のもと、それぞれの方に真剣に米粉を詰めている様子です。
みんなの笑顔大集合、すくすくこんにちは。ID11076、朝日舞町、長谷川こなみちゃん2歳。毎日たくさんママとパパを笑わせてくれてありがとう。これからもみんなでたくさん笑おう。ずっと大好き。緑町、永井ゆずきくん1歳。たくさん食べてたくさん寝るゆずきくん。いつもおいしそうにご飯を食べてくれてありがとう。霞ヶ丘町、原えみりちゃん3ヶ月。生まれてきてくれてありがとう。ニコニコ笑顔に毎日癒されてるよ。大好き。お子さんの写真を掲載しませんか？詳細はホームページでご確認ください。対象者は市内在住で掲載時に小学校入学前のお子さん、兄弟での応募もできます。紙面には応募フォームにつながる二次元コードが掲載されています。すくすくこんにちはでした。今月の朝ちゃん、ID3299、市職員や関係者の皆さんが登場し、イベント、事業の紹介や公共施設の案内など、毎月1日、15日に内容を更新し、市の旬の話題をお届けします。4月1日からの放送、町の未来をつくる仕事、市役所で働こう。4月15日からの放送、健康づくり推進員大募集。放送チャンネルはグリーンシティコム空豆と地上デジタル12チャンネルです。5分番組で放送時間は7時30分、9時30分、12時30分、14時30分、18時30分、22時30分です。また、YouTube でも視聴できます。紙面には YouTube につながる二次元コードが掲載されています。問い合わせ先は広報戦略課電話 76-8106。 読者の声、地域包括支援センターの特集、最近自分の親も認知症かもしれないなと思う時があり、ここに相談すればいい知恵をいただけるのかなと思いました。50代男性、20歳の集いのページ、これからの終わり朝日、日本の未来を担う若者たちの生き生きとした表情を見て元気が出ました。40代女性、新エネ大賞受賞の記事、全国でも珍しい官民連携の取り組みを知ることができ感動。小規模な市でも大きな意義ある取り組みをしている。60代男性、読者の声でした。編集後期、今月の表紙、市の多様な魅力をみんなで発信、尾張旭市シティプロモーション戦略を策定しました。スカイワード朝日の歴史民族フロアで微笑む円空物。一人では撮影しづらいので、上司にスマホを持ってもらい、二人で試行錯誤しながら息を合わせてパシャリ。私事ですが、数年前に市外へ引っ越しました。就職活動も市内から通える範囲で探すほど、当時から本市の住みよさを感じていました。離れてみると、改めてその良さを実感し、市内に戻りたい気持ちが強くなりました。皆さんの暮らしの中で感じる魅力を、今後のアンケートで募集しています。ぜひお寄せください。編集 KO。 4月の市民相談、 予約制とお伝えしない相談については予約はいりません。また12時から13時、祝日、休日、年末年始はお休みです。相談名、 ID、 時、ところ、問い合わせ先、予約方法を順にお伝えします。経営相談、予約制、 ID 2200、時は2日法律、6日税務、8日労務、15日 IT、 いずれも13時30分から16時、ところは商工会館相談室、問い合わせ先は商工会、電話 53-7111、 電話で予約してください。お仕事探し相談、 ID 2208、平日9時から16時30分、ところは市役所ふるさとハローワーク、問い合わせ先はふるさとハローワーク、電話 52-1626、 労働相談、予約制、 ID 2205、16日木曜日13時から16時、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は産業課、電話 76-8132、 前日12時までに電話で予約してください。消費生活相談、 ID 20169、月曜日、水曜日、金曜日は10時から13時、火曜日、木曜日は13時から16時、ところは市役所消費生活センター、問い合わせ先は消費生活センター、電話 53-2111。 国税相談、 ID 51028、平日8時30分から17時、電話相談のみです。問い合わせ先は尾張瀬戸税務署、電話 82-4111。 なお、音声ガイダンス後1を選択してください。法律相談、予約制、 ID 2605、 3日、10日、17日、いずれも金曜日、13時30分から16時20分、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125。 予約方法は3月24日火曜日から LINE で申し込んでください。基本メニューの相談からです。なお、5月分は4月21日火曜日予約開始です。紙面には LINE 友達登録につながる二次元コードが掲載されています。相続遺言手続き相談、 ID 2604、23日木曜日13時から15時、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125。 登記相談、 ID 2608、8日水曜日9時15分から12時、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125。 不動産相談、 ID 2606、1日水曜日13時から16時、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125。 人権困りごと相談、 ID 2607、14日火曜日10時から12時、受付は11時30分までです。ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は暮らし政策課、電話 76-8125。 建築相談、予約制、 ID 16602、15日水曜日10時から12時、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先は都市計画課、電話 76-8158。 予約方法は1週間前までに電話で予約してください。 1週間前が祝日の場合は、前の週の火曜日までです。行政相談 ID2603、 21日火曜日13時から15時。ところは市役所市民相談室。問い合わせ先は総務課電話76-8111。女性の悩み事相談予約制 ID1824。 21日火曜日9時から12時。ところは子ども家庭課。問い合わせ先は子ども家庭課電話53-6101。電話で予約してください。子ども若者相談予約制 ID510-54。 月曜日から木曜日9時から16時。ところは子ども家庭課。問い合わせ先は子ども子育て相談電話53-6102。電話で予約してください。子ども子育て相談 ID1830。 平日9時から16時。ところは子ども家庭課。問い合わせ先は子ども子育て相談電話53-6102。アサピー子育てコンシェルジュ相談 ID26847。 平日9時から17時。ところは子ども家庭課。問い合わせ先は子ども家庭課電話53-5566。子どもの発達相談 ID1846。 平日9時から17時。ところは子どもの発達センター。問い合わせ先は子どもの発達センター電話53-6103。医師による子どもの発達専門相談予約制 ID1846。 8日22日いずれも水曜日14時から17時。ところは子どもの発達センター。問い合わせ先は子どもの発達センター電話53-6103。電話で予約してください。言語聴覚士による言葉の専門相談予約制ID1846。 15日水曜日9時から12時。ところは子どもの発達センター。問い合わせ先は子どもの発達センター電話53-6103。電話で予約してください。臨床心理士による子どもの心理専門相談予約制 ID1846。 9日23日いずれも木曜日13時から16時。ところは子どもの発達センター。問い合わせ先は子どもの発達センター電話53-6103。電話で予約してください。精神保健福祉士による心の健康相談予約制 ID1699。 29日を除く毎週水曜日10時から15時20分。ところは健康課。問い合わせ先は健康課電話55-6800。電話で予約してください。栄養相談予約制 ID39065。 24日金曜日9時から11時。ところは健康課。問い合わせ先は健康課電話55-6800。電話で予約してください。保健師による健康相談 ID39065。 平日9時から11時。ところは健康課。問い合わせ先は健康課電話55-6800。労働者のための心の健康相談予約制 ID39065。 15日水曜日14時から16時。ところは瀬戸朝日医師会館相談室。問い合わせ先は瀬戸地域産業保健センター電話84-1139。電話で予約してください。出張がん相談 ID2692。 9日木曜日 14時から16時、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先は公立統生病院がん相談支援センター。電話070-5038-6270。青少年とその保護者の悩み相談、スマイルダイヤル、ID14319。平日9時から16時30分。ところは中央公民館内少年センター。問い合わせ先は少年センター。フリーダイヤル0120-48-7830。携帯電話からは電話0561-52-0700。ただし、来所相談は事前にご連絡ください。高齢者相談 ID1674 平日9時から17時。ところと問い合わせ先、保健福祉センター内地域包括支援センター電話 55-0654 地域包括支援センターサンベール尾張朝日電話56-4020青年貢献制度相談予約制 ID1657 2日木曜日9時30分から12時30分ところは市役所市民相談室問い合わせ先は尾張東部権利擁護支援センター電話 75-5008 電話で予約してください。障害者相談 ID1713 平日9時から17時ところは障害者基幹相談支援センター問い合わせ先は障害者基幹相談支援センター電話 76-8140 生活の困窮相談予約制 ID1684 平日9時から17時ところは地域福祉課問い合わせ先は地域福祉課電話 76-8141 電話で予約してください。ただし来所相談は事前にご連絡ください。以上4月の市民相談でした。
ハッシュタグ私の終わり朝日 ID29315 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。インスタグラムにハッシュタグ私の終わり朝日とつけて投稿された写真を紹介します。まず1枚目スイートピーコさん森林公園遠くに雪をかぶった木々手前は一面にうっすら積もった雪そこに足跡が点々とついた写真です。2枚目はイコアン S さん城山公園手前に水色の自転車その向こうには咲き始めた桜の木の写真です。紙面には市公式アカウントの二次元コードが終わり朝日市私の終わり朝日公式@終わり朝日_オフィシャル公式アカウントをタグ付けしハッシュタグ私の終わり朝日とつけてぜひあなたの素敵な一枚を投稿してください。広告財源確保のため広告を掲載しています。なお広告内容などは終わり朝日市が推奨するものではありません。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いします。創業65年の信頼と実績介護改修工事など住まいに関すること何でもご相談ください。岩橋建設株式会社電話 53-5123 売買・贈与・相続・抵当権抹消登録などお気軽にお問い合わせください。司法書士若杉拓アテンド司法書士事務所電話 76-3696 健康診断受けてよかった医療法人荒川医院検診部門では胃カメラ・大腸カメラの鎮静化内視鏡に対応 MRI、CT、 DWIBS、ドイブスなど、検診・受診時、無料託児サービスあります。電話 53-9668。
この広報誌は、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。植物油印記を使用しています。個人情報について、広報終わり朝日の編集にあたり収集した個人情報は、その他の目的で無断利用することはありません。発行、愛知県終わり朝日市、編集、広報戦略課、郵便番号 488-8666、終わり朝日市東大道町原田 2600-1、電話、代表 0561-53-2111、ファックス 0561-52-5166、ホームページアドレス https://www.city.oariasahi.lg.jp/。紙面には市ホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。これからさらに暖かな日差しを感じる季節ですが、朝晩はまだ少し肌寒い日もあります。体調を崩されませんよう、ご自愛ください。これで、広報終わり朝日2026年4月号を終わります。今回の担当は、朝見久美子、池田美代子、加藤雅子、加藤峰子、木村真紀子、高村久子、丹羽睦美、福島千鶴子、渡辺美智子でした。